皆さんこんにちは、京都府建築士会、ラジオ担当の内藤育子です。ちょっと久しぶりの進行で緊張してるんですけども、いつもは、2人入ってるんですけども、今日はちょっと建築士会の、行事が重なって、私1人ということが進行ということで、進めさせてもらいます。もう3月最後の週なんですけども、今日もあの鴨街道をずっと下がってきたんですけどね、桜がちらほら3分ぐらいかな咲いてきて、でもう早々とね、お弁当広げてる学生さんたちがいて、気の早いお花見ですけども、またいい季節になる、春が待ち遠しいというこの頃です。今日もお相手よろしくお願いします。はい、まずただいま参上のコーナーです。3月、最終週ということなので、最終週は参上に関わってりのある方をお招きしてお話を伺っています。で、今日はですね、今月のテーマが健康とスポーツということで、お送りしてきたんですけど、そのテーマに、ぴったりのですね、中央診療所の、泉隆輝先生に来ていただきました。泉先生、よろしくお願いします。
ご紹介ありがとうございました、はい、中央診療所の泉です、はい、三条高倉のところにあります。
そうですね、
私どもの診療所の特徴は、一口で言いますと、内科の各科の専門の先生を備えた診療所だということですね、
はい、
それと診療所ですけれども、CT だとかエコーだとか、はい、一応のですね設備はしてあって、はい、病院へ行って3日かかるところを半日でしようということを目標にして、
すごいですね、
は
い、
それはですね、はい、みんな忙しいから、みんな病院へ行くんですけれど、病院へ行ったらですね時間がかかる、
待たされるんですね、
1日潰れる、はい、それではね、働き盛りの人は無理ですね、それでちょっと体が変調かなと、何かおかしいなと思ったら顔を出していただくということが一つ、
はい、
それからもう一つですね、各科の内科の各科ですね、例えば呼吸器科、循環器科、
はい、
それから膠原病科、消化器と、はい、いろんな専門の先生を揃えている理由は、ご存知のように年を取ってくるとですね、
はい、
一つの病気だけというわけにはいかないでしょ、ね、そのために、また他の先生とか行くというのは大変ですから、はいはいはい、一つの診療所で話が済むようにということで、各科の先生を揃えてあるというのが特徴ですね、はいはい、だから、まあ、いわゆるホームドクターかかりつけの、先生の診療所とはですね、ちょっと、はい、一味二味違う、専門医を揃えておるということと、それと、まあ診療所にしては、分不相応なような検査機器を全部備えているということですね。
この前ちょっと、お邪魔して見せていただいたんですけども、はい、ありとあらゆる検査機器がありましたね。
だから私どもには、全国から患者さんがいらっしゃいまして、
はい、
と言いますのはですね、またこれ病気の話になりますけれど、
はい、
昔のようにですね、伝染病とか結核というのはね、これはまあ薬を使えば治る、ね、
はい、
ところが今はもう伝染病の時代でない、
はい、
で特にですね、今日お相手のお嬢さんは女性ですから申し上げますけれど、はい、まあ、膠原病とかね結構女性に多いんですよ ね、
で
こういう病気はですね、浮き沈みがあるけれど、完全に治ってしまうというのは難しいわけでしょ、
そうです ね、
ところが、やはり地域によっては専門医の先生がいらっしゃらない、例えば私とこでしたら、遠くはですね、南は鹿児島から北は仙台までですね、3ヶ月に1回ぐらいお越しになる患者さんが結構あるんです、ね、でそれで普段はですね、かかりつけの先生に見てもらって三月に1回ぐらいですね、で最もね症状の軽い患者さんの場合は、特に 定年過ぎの方は、うん、ご夫婦揃って病気を見てもらいがてら強健物ということになりますから、はいはい、少しは今日の名産の売り上げにも貢献してるかもしれませんね。まあ、そういうことが、うん、うちの、まあ、診療所の特徴だと言えると思います。はい、
いいですね。ちょっと旅行しながら、うん、ついでに見てもらうっていう、
それとね、ついでに紹介しますと、うん、うちは診療所だけでなくって、はい、健康診断、はい、人間ドックの部門も持っておりますので、はいはい、本当はですね、親孝行に人間ドックの、はい、費用を息子さんが負担してあげて、あ、ついでに健康診断というのはシステムでもできれば、
はいはいはい、
ね、病気と健康ということをですね、 あんまり緊張しないで、はい、リラックスして考えることもできると思いますね。はい、
ちょっとじゃ地方に住んでる両親を読んで、
そうね、だから親御さんにね、やっぱ一応もし何か見つかればこれはまあ専門医が考えますしね、
うん、
で今はですね、うん、もう長く付き合う病気が主体の時代ですからね。
そうですね、
はい、短期血栓の時代じゃないんですよね。
病気、何らかの病気はやっぱり持ってる、持っている
、うん、いやそれでねそのことでちょっと申し上げますと、僕がですね、中学校1年生になった時、
はい、
僕だって中学の時代あったんですよ今は結構なまた後期高齢者じゃないですよ、
はい、
ね、その時にね、はい、WHO から健康の定義が出たんです、
はい、
でその時ですね、暗記されたのは、
はい、
健康とは心身ともにと、
はい、
ね、健康なことを言うと、ただ病気でないということだけではないと、まあ、それが健康の定義だったんです ね、
はい、
ね、ところがですね、その時は日本だって人生50年、うん、60年の時代ですよね、
はい、
そうなるとですね、問題は高齢者がどんどん増えてきますね、
うん、
で高齢者はですね、歩くのも遅くなるし、
うん、
ね、
はい、
まあ、そういう、まあ、女性は元気ですよ、ね、よくね、うちの診療所でご夫婦できたら、
はい
はい、ね、例えば同じ年の奥さんの方が、うちの主人はトロイとかよく言うんですよねそれはね、僕無理だよと、
うん、
女の人は7年長生きするんだから、
ね、
奥さんの年が、
う
ん、60であれば、
うん、
ご主人が同じ年でも67と思っていたわってくださいよという男性弁護の話もするんですけど
、はい、
今は健康というのは、
うん、
ただ病気とかなんとかじゃなくて、
うん、
自分の持ってる能力を精一杯発揮できたらいいんですよね、
うん、
ね、だから、うん、新証書の手帳を持ってるから健康じゃない、はい、そんなことないですよ。新証書手帳を持っておってもですね、やれる範囲で力いっぱいやれる日が遅れたらですね、
はい、
その人は健康と考えようと、そういうふうに今時代は変わってますからね。
ああ
ね、だから健康の定義が、
はい、
ね、
はい、
そうじゃないとですね、
はい、
もうお年寄りみんな病気ということになってしまいますよう
ん、うん、
ね、何か持ってますよみんなね、
はいはい、
うん、だいたい目にしても、目なんちゅうものは神さんが55ぐらいまでしかあんまり役に立たない作ってるらしいね。
あ、そうですか。
目とかね、だって、年取ってくれば耳も聞こえなくなるでしょ、
うんうん、
そうですね、そこはいろいろ補うあって、
はい、
いや僕だってね、これ白内障の手術したからね、トヨタは別に健康でね、
はいはい、
何もそれで目の病気があるとか障害があるとかいうわけではないですよね、うん、だから、まあ、健康というのはですね、
はい、
幅広く考えてもらう方が、ね、むやみにお薬を飲んだり、むやみに入院したりすることは、ブレーキがかかりますからね、
はいはい、
それと、まあ、私が常日頃言ってるのは、やっぱりね、人間の体っていうのは絶えず点検しなさいと、ね、
はいはい、
若い時は、この左側のお嬢さんのような場合には、それはもう数年ほったらかしてもどうもないですけどね、
はい、
ちょっと右のお嬢さんになると、そろそろ ね、
はい、
ね、やっぱりね、はい、せめて1年に1件はとかね、
そうですね、
だからね、高齢者の方になると、まあ、高齢がいくらか、僕に言わしたらですね、前期高齢、こんなもんはどうもないですよ、
うん、
ね、だから僕が言った75歳ぐらいまでは、どんな人だって事業をやってても大丈夫ですよ、
うん、
ね、とか75から85ぐらいになると、うん、
はい、
これはね、うっかりすると危ない、
うん、ね、そう
ですね、85を越すと、
はい、
これはどんな人でもですね、ちょっと人のお世話にならんといいか、
は
い、だいたいそれが僕は一つの水準だから、 ね、だから自動車だって、ね、はい、古くなった車を大切に使おう ね、ね、というなればやっぱりこう検査の、はい、日時を短くせんで、はい、で人間だってそうしておいて、はい、それでね、大事なことはたとえ悪い値が出ても急激に進むのでなければですね、何も僕は薬なんて出しません。様子見てますですね。ね、よくよくあの肝臓の検査して、
はい、
いや正常値から10外れてるとか、20外れてるとか言いますけど、
はい、
ね、それはやっぱり年齢的な変化もあるからね、
はい、
だからやっぱり点検して必要な時は薬を飲むけれど、
はい、
ですね、そうむやみに薬は飲まないというのは、薬っていうのは結局異物ですからね、人間の体にとってはね、
はいはい、
異物ですから、だから、はい、やっぱりですね、副作用がないとも限らない、
はい、人によって
ですね、特にですね、はい、いろんなたくさんの薬飲むと、以前ですね、複合汚染ということがあったでしょ、それと同じことで思わぬね、障害が起こることがありますから、やっぱり、はい、調べることは調べるけれども、もう薬はあまり飲まないのが一番健康だと思いますね。その一つの証拠に、血圧なんてね、あれはね本当にストレスですよ。だからね、やっぱり、50前後でね、会社で忙しくするとか、なんか上を向いても下を向いても、なんか気に食わんやつばっかりだななんてね、そんなストレスがあると血圧上がるのが当たり前、
はい、
ね、ところが定年になったりして、で本当にね、まあ、たとえ豊かでなくても年金暮らしになるとですね、血圧が下がるというような方が結構多いんですよ、
はいはい、
だから薬というものはずっと飲み続ければならんということもないと思いますね。ただ必要な時は飲む、それよりも大事なことは必要なチェックですね。まあ、例えばがんにしてもですよ、この頃は非常に検査法も発達しましたし、ですね、もう胃がんで亡くなるような人は以前に比べたら断然減りましたですね、
はいはいはい、
胃カメラで本当に小さいうちに取ってしまえば大丈夫ですね、で肺がんも随分CT だとかいうことが進歩して、小さいうちに見つかればね、治ることがありますからね、だからその証拠に、今もうがんだってみんな隠したりしないでしょ、
はい、そうですね、
どちらかといえば、はい、告知も当たり前の話で ね、
はい、そうですね、
もう昔なんかはね、もう僕らが医者になった頃は、病気をね、
はい、
もう隠す、本人に悟られるようにするとかね、
家族もみんな
で
ね、
そのうちに分かってんだろうとかね、
うん、
だからそういう時代じゃないですよね、だから病気になった時には、その病気がどんな病気で、どういう経過をたどるかというようなことも、医者もちゃんと説明する必要があるね、もう黙って座ればピタリと当たるというのは、これは50年100年前の話ですよね、
はい、
だから医者と患者が一緒になって、その病気をパートナーとして、ね、人生を全うするということが、まあ一番いいんだと思いますよ。これはもう体の病気だけじゃなくって、精神的なね、今メンタルヘルスもいろいろ言うでしょ、
です、ね、
だけど今の時代ね、そんなに楽しい話ばかりじゃないでしょ、
はい、
テレビ見たり新聞読んだら、もう経済不況経済不況、なんか真っ黒になりそうじゃないですか、
そうですね、
そんなもん一緒に真っ黒になったらどうしようもないから、
はい、
いやまあそれはそうだと、僕は違うとと、そういうことを思ってるだけで人間の健康というのは保てるんじゃないかと、いうのがですね、まあ、私の説ですけどね、
なんか先生の話聞いてると、なんかこう、肩肘張らんとこう健康に、健康っていうことの、なんか見方が、
だから自分が健康だとね、だからそう思って
ですね、明るく楽しく生きれそうな、
女性だって、はい、私は美しいわと3回喋ると美しくなれるん違う
どうそうでしょうか、そうやったら
いやいや、そうじゃない、そんな顔見てさ、鬱になったらしょうがないよね、
そうですね、 いや先生の話はもういっぱい聞きたいことが あったんですけども、ぜひ、まあ中央診療所ってちょっと前から見ると病院らしくないのでどこにあるかなと思うんですけども、文博の斜め向かいになりますので、うん、ぜひ皆さんも一度、足を運んで、先生に見てもらって心身ともに、健康に、なったらいいなと思います。そして最後に先生、三条通りに、来られて何年になるんですかね。
私とこの診療所が引っ越してきてからはまた5年です
ね。5年、ちょうどこの番組が始まった頃だったんですね。
そうですね、はい、だけど
三条通り見ててどう思われます？
いやそれは ともかくね、人間が住んでるところとお商売してるところが一緒でしょ、この今日本で数少ない街になってきたと思いますよ、僕はねやっぱり商店街というのが繁盛しなければね、いけないね、まあ、三条通りはいろんな女性が欲しがりそうな高いものいっぱい売ってますけどね、
はいはい、
それとまあ飲食店もたくさんあるから、
そうですね、
うん、その意味では僕は、一番幸せな地域で仕事をし、暮らせさせてもらってると思ってますよ。
ありがとうございます。先生の話はまたもっと聞きたいんですけど、また建築士会で先生の話を聞く、会を、計画させていただこうかなと今日思いました。ありがとうございました。じゃあこの辺でちょっと、一曲お聞きいただきたいと思います。チャラの優しい気持ちです。はい、後半は建築士会の会員紹介コーナーです。今日は、先ほど泉先生が、横に若い女性がいるってずっと視線があちらに
若くないで誰も言ってないですよ
若い女性がもう一人来てくれています、橋本かなさんです。
橋本さん、こんにちは。
よろしくお願いします。はい、橋本さんは、森田設計というところに今勤めておられる、はい、設計事務所に勤務で、はい、普段はどんな設計をしてあるんですか？
まあ、工場とかが今は多いんですけれども、ね、はい、
場所はいいところにあるんですよね、
北山の、植物園の向かいに位置しております。
この辺もね、はい、ショッピングしてもいい、ね、
そうですね、はい、
いい場所なんですけども、まあ、いろいろ会員紹介でお仕事の話を聞いたり、まあ、趣味の話を聞いたりいろいろするんですけども、はい、橋本さんはですね、前はすごく忙しい事務所に勤めておられて、
そうですね、
お休みがなかった、はい、で今
そうです、ね、
森田設計に行ってからは少し自分の時間を持てるようにしているっていうことなんですけども、はい、その時間を生かしてどういうことをしてはるのかな。
今はですね、そうですね、ちょっとまあもともとまあ、音楽が好きだったんで、小さい頃から、まあ、クラシックピアノとかをずっと習い続けてたんですけれども、まあ、忙しい時期とかもございまして、ちょっと7年くらいちょっとブランクが空いて、今年からまたちょっとピアノ習い始めております。で、まあ、そういう関係もございまして、いろいろ音楽はクラシック、まあ、最初はクラシックだったんですけれども、そこから邦楽 J-POP とかもあったり、まあ、ジャズとかも聞いたりとかっていうことをしておりまして、で、まあ、自分の好きなアーティストもいるんですけれども、そのアーティストのこう曲を聞いてるとですね、まあ、新曲とかでも結構出たらその時にはもうリピートで繰り返し聞いて楽しむんですけれども、それだとこうやっぱり5分前後で終わってしまいますので、
そうですね、一曲
そうなんです。どうしてもこう飽きてしまうというよりかはもうなんかこう頭の中素通りしていってるような感じにどうしてもなってしまうんで、もっとこうそのアーティストの世界観を味わってみたいなということで、まあ、その方のこうライブとかにもよく行くんですけれども、まあ、その例えば MC とかお話の中で、言ってらっしゃるようなこう内容とかから、こうちょっとインターネットでこう調べてみるんですね。その中で一つこう、まあ、三島由紀夫さんの小説でね、はい、北条の海っていう、はい、シリーズがあるんですけれども、そちらの、まあ、小説が いろいろ検索しててヒットしたんですね。でちょっと一度読んでみようかと。で、うん、ただそれまでね、
すごいですね。三島由紀夫の4部作ですよね。
そうです、はい、あの春の海から始まってちょっと 4部作あるんですけれども、ただそれまでね、私 もう読書がもう大の苦手で、活字がもう大嫌いだったんです。私も小学校の頃から国語がテスト悪かったんで、ものすごい苦手で、もう全然もう指で数えるくらいしか多分読めてないと思うんですね、
うんうん、それがいきなり三島由紀夫に。
そうです、もうなんか周りからはもういきなりすぎるって言われるんですけれども。
すごいですね。で 今読んではる途中なんですか。
そうですね、うん、もう自分のペースでやっぱりこう読んでいけるし、うん、こういろんなこう世界観とかも感じていけるんで、非常に読書っていいなっていうふうに今思ってますね。はい。
どれぐらい、いつ頃からそれを読み始めたの。
去年の秋ぐらいからなんですけど、うん、もうペースがむちゃくちゃ遅いんです、
うん、いや難しいから、そら、ね、
難しいですね、すごく。
さらさらっと読んでしまうような文章じゃないんでしょうね。私も読んだことがないし、ね、今日は三島由紀夫の話しはるって聞いて、なんか慌てて私もネットで見て、うわ難しいなって。
そうですね、うん、もう難しいんです本当に、うん、
どの辺に惹かれてます。
ですね、うん、まあ、春の雪に関しての、まあ、内容としては、まあ、悲恋ですね、うん、まあ、叶わない恋の、うん、まあ、物語ではあるんですけれども、うん、まあ、そういう、あと、まあ、第2巻第3巻と、まあ、第4巻までずっと、まあ、輪廻転生のなんか話題になるんですけれどもね、うん、登場人物がこうずっと転生していくっていう話にはなるんですけれども、まあ、そうですね、物語の趣旨、そうですね、まあ、悲しい恋の物語ではあるんですけれども、まあ、共通してですね、やっぱりこう時間ですね、時間のこう絶対的な時間の流れからこうどう抜け出すかとか、こう超越するかとか、そういう話であったりとかね、まあ、夢をこうどう抱いてどうこう叶えていくかとかね、なんかいろんなもうちょっと複雑な話が織り交ざってまして、それがこう歴史とか、まあ、宗教とか、まあ、神話とか、あとこうもう存在そのものの話であったりとか、人間の存在そのものですね、それとか、まあ、そういう、まあ、いろんなこう複雑な切り口があって、そこからこういろいろこう物語が展開していくっていうような内容になってるんです。ただ、まあ、そういう、まあ、時間軸の流れなので、4巻通して、まあ、ところどころでこう、まあ、巻を隔てて、登場人物がこう出てくる時があるんですね。そうするとやっぱり時間が経過してますのでね、年もこうちょっと取られてるわけなんですけれども、はいはい、そういうこうちょっと時間の経過っていうのの、その描写が非常に三島さんがのこう書き方が絶妙なんですね。でやっぱり周りの情景とかもすごく詳しく書かれてるんですけれども、全てやっぱり登場人物のこう心情とリンクしてたりとかするんで、すごくこう読んでて深いんですね。物語の進行も面白くこう、楽しめる、まあ、楽しむというよりかはもう深さをこう読んでいくところが大きいんですけれども、はい、
そういう、まあね、日々に追われるんじゃなくって、なんかねちょっとじっくりものを考える時間っていうのはほんまに、ね、必要だと私も思うんで。
そうですね、
なんかやりたいことはいっぱいあるんだけども、なんかやらなきゃいけないことに追われていてなかなかできないっていう中でね、やっぱり小説とか音楽とか芸術とかっていうのはね、人間をこう生き返らせてくれるっていうところがあると思うんですよね。
そうですね、うん、幸いこう自分の家から会社まで出勤するときに電車利用してますので、ね、その時間帯、行き来の時間帯ですねをうまいことこう読書に割り当てて、
あ、それはいいですね。
っていう風にしてますね、
うん、なかなかね本当本読む時間って
なくて、私も自分の家の中で仕事してるから通勤とかいうのがないんですよ。で、動くときはすぐもう車に乗って寝てしまったらもう読めなくて、結構なんか本とか持ってたりするんだけども、ずっと読まないでボロボロになって
ですね、なかなかこう自分でこう意図的に時間を割くことっていうことをしないと難しいところがあるかもしれないですね。
まあそうで、建築やってると、はい、なんかそのいろんな知識とかいろんな人のことが分かってないと、ね、ダメだから、やっぱりそういう、ね、本を読んだりっていうことも大事だと思いますけども。
そうです、ね、
はい、橋本さんの夢は？
夢ですか、そうです、まずちょっと、足元を見るような話で悪いんですけど、まずもうやっぱりこう設計のこう遺憾というか、まあ、いろいろ、まだやり始めたばっかりなんで、やはりいろいろ経験を積んでいかないとダメなところはあるんですけれどもね、やっぱりこう今の小説とかもこう読んでると、そうですね、そうですね、今の小説を読んでちょっと、まあ、感じていることっていうのも踏まえて、ちょっとじっくり、ゆっくり考えていきたいなと思ってるんですけれども ね、今まだ第3巻なんです
頑張って読破してください。
はい、
はい、ということで、まあ今月は健康ということでいろいろお送りしてきたんですけども、皆さんがそういう時間を持って、自分の体のことも、思いながらゆとりを持って、皆さんが健康に過ごしていけるようになったらいいなと思いました。今日は、泉先生、橋本さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。京都人町出会いも、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。ありがとうございました。